皆さんこんばんは。
いよいよ12月になりました。今日はクリスマスの曲を持ってこの礼拝を始めていきたいと思います。喜び持って賛美しましょう。お立ちください。先週のオープン礼拝で感じたことを少しお話ししようかなと思います。先週からアドベントに入りましたね。 今週アドベント2週だと思うんですけど、なんかクリスチャンにとってこのクリスマスが近づくことってすごくワクワクすることでもあると思うんですけども、でも同時になんか焦ったりしませんか？なんかもうクリスマスなんだ、やばい来ちゃうみたいな感じで準備間に合うかなとか焦り始めたりします。準備って時間も使うし心も使うし、まあ、大変は大変だと思うんです。だけどなんか、まあ、この4年ぐらい私はこのクリスマスのオープン礼拝担当すること、結構担当してましたけど、それでも皆さんに喜んでいただいて神様に喜んでいただけると思うと、それだけでなんかいろいろなもの吹っ飛ぶなと思いました。そんなことを思いながらも、ああ1週間また1週間神様に喜ばれる生き方がしたいなと思わされた礼拝でした。じゃあと言ってできたのかっていうと、先週振り返っても全然できてないなって思うことがいっぱいあるんですけど、でもまたそこを目指していきたいなと思います。なぜかというと、やっぱり失敗はするけどその失敗がまた許されてまた挑戦できるっていうことがあるからかなと思います。次に2000年も前に許されていたっていう賛美をしたいと思います。イエス様がこの世に来られた2000年前、でももうその時に私たちが許される計画があったことを覚えながら賛美していけたらなと思います。一緒に賛美しましょう。メッセージの前に 曲めぐみアゲインという賛美をしたいと思います。つまずき倒れ
つまずき倒れぬ弱い私、あなたの御手が支え励ます。それでも前に進めない時、あなたに求めます。
つまずき倒れ、
つまずき倒れる弱い私、あなたの御手が支え励ます。それでも前に進めない時、あなたに求めます。注いでください、
あなたを礼拝できることをありがとうございます。私たちはつまずき倒れます。あなたが喜ばれる道から簡単にそれてしまいます。それでもこうしてこの礼拝にあなたが招いてくださっていることを覚え感謝します。これから御言葉を聞きます。どうかその御言葉が私たちの心に入り、私たちを清め、私たちを強めてくださいますように。この時間あなたの言葉に集中し、よく聞くことができますように私たちを整えてください。このメッセージを通してあなたと語り合うことができるようにどうか助けてください。この時間の一切をあなたにお委ねします。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。
どうぞお座りください。はい、皆さんこんばんは。いよいよ、12月に入りました。先ほども、ワッシュプリーダーがですね語っていた通りです。そして、先週からアドベントが始まって、今日はアドベントの第2週に入っていきます。日本ではこの時期師走という言葉がよく使われると思います。まあ、先生が走らなければならないほど忙しい季節、 まあ、牧師も走り回ってるわけですけれども、この師走という言葉なんですけれども、もともとは師走というふうに言ったというそうです。師走ではなくて師走、どういうことなのかちょっと調べてみました。師匠である僧侶がお経をあげるためにこの東西をですね、馳せ参じる、つまり僧侶である師が忙しく走る、馳せるということから師が馳せる、そこから師走という言葉が出てきた、そんなふうに、書かれていました。いや、この時期はですね、忙しいのはお坊さんやそして牧師だけではないと思います。皆さんもきっと忙しいんじゃないかなと思います。この1ヶ月を走り切りますと、いよいよ新年2023年がやってこようとしています。忙しい12月を走り切るのに必要なエネルギーは皆さん足りているでしょうか。今日私たちは信仰のレースを走っていくために霊的なエネルギーを聖書の言葉からいただきたいなと思うのです。では早速聖書を読んでいきましょう。本日の聖書箇所は旧約聖書の第一サムエル記の14章です。第一サムエル記の14章、どうぞ開いてみてください。14章の31節から読んでいきたいと思います。14章31節から35節まで、聖書をお持ちでない方はどうぞ前のスクリーンをご覧ください。第一サムエル記の第14章31節から、それではお読みいたします。その日彼らはミクマスからアヤロンに至るまでペリシテ人を撃った。それで兵たちは大変疲れていた。兵たちはぶんどり者に飛びかかり、羊、牛、若い牛を取りその場でほふった。兵たちは血がついたままでそれを食べた。するとご覧ください、兵たちが血のままで食べて主に罪を犯していますとサウルに告げる者がいた。サウルは言った。お前たちは裏切った。今大きな石を転がしてきなさい。そしてサウルは言った。兵の中に散っていって彼らに言いなさい。それぞれ自分の牛か羊を私のところに連れてきて、ここでほふって食べなさい。血のままで食べて主に罪を犯してはならない。兵は皆その夜それぞれ自分の手で牛を連れてきて、そこでほふった。サウルは主のために祭壇を築いた。これは彼が主のために築いた最初の祭壇であった。聖書はそこまでとなります。ペリシテ戦争もいよいよ終わりが近づいてきました。今日とそして来週でこの長かったペリシテ戦争にもようやく終止符が打たれることになります。クリスマスになぜ戦争の話なのでしょうか。それは戦いが私たちの現実でもあるからです。ウクライナとロシアの戦争は今なお続いています。ミャンマーにおける内戦はもうすぐ2年になろうとしています。戦争というのは世界の現実であり、そしてまた私たちの現実でもあります。皆さんもまた生活の中の戦いが続いているのではないでしょうか。受験生にとっては受験戦争、外を歩けば交通戦争、職場で学校でまた家庭で、私たちはそれぞれに生活の中の戦いに直面しているのです。今日私たちが見ていくのは戦争における混乱した状態の中で何が起きたのかということです。イスラエルはペリシテに負けませんでした。いや、勝利が与えられました。しかしその勝利を手にする目前にイスラエルの間で起きてしまった混乱、その混乱の中身とその原因を今日は見ていくことになります。今日ですね、これから3つのポイントでお話をさせていただきたいと思っています。スクリーンをちょっと見ていただきましょう。まず第1番目に、満たされることなしに満たすことはできないということ。そして第2番目に、神の掟と人間の掟が 混乱をもたらすということ。そして第3番目に主のために祭壇を築くということです。この3つについてこれから順番に見ていきたいと思います。まず第1番目のポイントは満たされることなしに満たすことはできないということです。皆さんは満足という言葉をよく使うと思います。満ち足りると書いて満足。そうです、私たちは仕事でも学びでもそして遊びでも満足を得たい、満ち足りた何かを成し遂げたいといつも思っているのではないでしょうか。達成感という言葉がありますよね。自分が目標としていたことをクリアする、やろうと思っていたことを十分にやり遂げたと思えるときに達成感を感じます。それから充実感という言葉もあります。忙しさに追われるのでもなく、また暇を持て遊ぶのでもない、やりたいと思うことが十分やれているのならばその時充実感を感じるでしょう。満足感、達成感、そして充実感、これは生きていく上で本当に大切なことだと思うのです。生活を満たすものは良い仕事であり、良い学びであり、そして良い楽しみです。それらによって私たちの人生を満たしていくことができる、生きがいを感じ、喜びを感じ、そして生きる意味をそこに見出すことができるのです。信仰もまた同じではないでしょうか。信仰を持って生きる、そこに満たすことのできるものがある。礼拝を捧げ、賛美を捧げ、祈りを捧げる、また奉仕を成し遂げていく、誰かを助ける、そこに意味を見出し信仰生活を満たすものがあるのです。けれども私たちはいつでもそうなれるとは限りません。そうしたいと思っていることができない、そうすべきだと分かっているのにできない、何が原因なのでしょうか。人生を満たすことができない、信仰生活を満たすことができない、それは十分に満たされていないことにあります。14章の31節をもう一度お読みいたします。31節、その日彼らはミクマスからアヤロンに至るまでペリシテ人を撃った。それで兵たちは大変疲れていた。戦争において敵を討ち取ること、そして敵を打ち負かすということ、これはとても大切な目的であり目標でもあります。私たちがこれまで学んできたように、イスラエルの敵ペリシテ人は大軍でした。戦車が3万、騎兵が6000、それに海辺の砂のように数多くの兵たちがひしめき合っていたペリシテ軍、これらの大軍を討ち取るために時間が必要であり、また多くの力が必要とされていたのです。しかしイスラエル軍はその目的を果たす前に大変疲れていたと書かれている。なぜ疲れていたのでしょうか。それはサウル王が下した命令のゆえだったのです。サウルは言いました。私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われよと。その結果イスラエルは食うや食わずの状態で戦い続けることになったのです。それゆえに兵たちは大変疲れてしまっていたというのです。戦いたいのに力が出ない、敵を追撃したいのに体が動かない、空腹を感じ胃が空っぽとなり、もうこれ以上我慢ができないというところまで来ていました。こうして限界を超えたイスラエルの兵士たちは我を忘れてしまうのです。続けて32節、兵たちは分取り物に飛びかかり、羊、牛、若い牛を取り、その場でほふった。兵たちは血がついたままでそれを食べた。ペリシテ軍が食料として連れてきた 家畜がいました。しかしペリシテ兵は命からがら逃げ出して、そしてそこに取り残されたのが、そうです、彼らの所有物である家畜でした。その残されていた分取り物である羊や牛に飛びかかり、イスラエルの兵士たちはその場でほふったと言います。私たち人間には生きていくための生理的欲求というものがあります。眠ることや食べることというのはどうしても生きていくために必要なことです。睡眠や食べ物を得られないとき、そして人間の限界を超えてしまうときに、人は極限状態に置かれ、そして我を忘れてしまうものではないでしょうか。理性によるコントロールが効かなくなる。普段ならやらないような行動に走っていく。生命の危険を感じるとき、人間は本能的に動いてしまうということがあるようです。イスラエルの兵たちは家畜に飛びかかり、それをほふり、調理をすることもせずにそのまま貪り始めたというのです。この時イスラエルのために必要なものは一体何だったのでしょうか。それは彼らの肉体的な必要が満たされることにありました。彼らが肉体的に満たされることなしに立ち上がることも、そして戦うこともできなかったのです。満たされることなしに満たすことができない。肉体が満たされることなしに戦争も、そして勝利もありえないということを、このイスラエル軍の姿から私たちは教えられるのです。それと同じことが信仰や霊的な事柄にも当てはまるのではないでしょうか。パスカルという人がこんなことを言っています。人の心の中には神が作った空洞がある。その空洞は創造者である神以外のものによって満たすことができない。心の中に空いている空洞、それは神以外には満たすことができないというのです。霊的な飢え渇きを満たすもの、それは神ご自身であります。神以外のものによっては満たされないものが人間にはある。そして神によって満たされることなしに、私たちは何事も満たしていくことができないということです。神様によって満たしていただくこと、それなしには私たちのいかなる信仰も働きも奉仕も何者をも成し遂げることができない、満たすことができないということです。私たちは神様によって霊的に、また信仰的に満たされたときに、初めて何かを満たすことができるのです。満たされることによって満たしていく。インプットがあって、そしてアウトプットがある。これが信仰の原則です。しかし私たちは時々その順番を間違えてしまうことがあるのではないでしょうか。まだ満たされていないのに何かを満たそうとする。自分が空っぽであるのにそこから何かを引き出そうとする。カラカラの自分から何かを絞り出そうとして、そして倒れてしまう。イスラエル軍はまさに空っぽのまま戦い続けようとしていました。力がないのに力を出そうとしていました。それは大きな間違いなのです。満たされることによって満たしていく、この信仰の原則を忘れないようにしましょう。第2番目、神の掟と人間の掟が混乱をもたらすという。神様は神の民イスラエルに大切な掟を与えられました。それによって生きることができる大切な戒めを神様は与えてくださったのです。この神の掟、神の戒めこそが十戒であり、また律法と呼ばれるものなのです。人は神の掟を正しく守るときに正しく生きることができます。 神の命令に従うときに神は祝福を与えられます。そして神様の定めたルールこそが人間が生きていくための規範となり、また指針となっていくのです。しかし人間はこの神の掟を熱心に守ろうとするあまり、人の掟をやがて作り出すようになっていきました。神のルールに従うために人間のルールを考え出し、それを守ろうとするようになったのです。神の掟と人間の掟が同時に存在するとき、そこには混乱が生じてくるということがあるのです。13節をどうぞご覧ください。すると、ご覧ください、兵たちが血のままで食べて主に罪を犯していますとサウルに告げる者がいた。サウルは言った、お前たちは裏切った、今大きな石を転がしてきなさい。人間の血、そして動物の血というのは特別なものである。人や動物の血、血液、ブラッド、太古の昔から人類はこの血というものを特別で、そしてどこか神秘的なものであると考えてきました。血が流され、そして血が失われるとき、どんな人間もまた動物も命を失うことになります。血に命がある、血に力が秘められている。聖書の中でも血が特別なものであり、血に命があるという、そういう記述が出てきます。血が特別であり、また大切なものであるからこそ、神様は血を食べてはならないというふうに命じられました。それゆえ人が動物の肉を食べるとき、血がついたままの肉を食べてはならない、また血そのものを食べてはならないと神様は聖書を通して語られるのです。これが律法であり、そして神の掟でありました。ところがペリシテ戦争の終盤において、この神の掟が破られることになってしまったのです。我慢の限界を超えてしまったイスラエルの兵士たち、彼らは空腹のあまり調理もせずに家畜の肉を食べ始めたといいます。火を通すこともせず、血のついたままの肉をそのまま食べようとしたと、いや食べてしまったのです。なぜそんなことをしたのでしょうか。一体何が原因だったのでしょうか。それはサウルが下した命令に人々が縛られていたからです。サウルは言いました、私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われよ。食べることなしにサウルは戦えというのです。食べる者は呪われよとサウルは言ったのです。これはまさにサウルが作った人間の掟でした。人間が作ったルールであり、また命令でした。人が作った掟、その掟が兵士たちを極限状態に追い詰めていくのです。神の掟と人間の掟が同時に存在するとき、そこに混乱が生まれてくることが確かにあるのです。神の掟を守ろうとしながら、しかし人間の掟に縛られていく、そのようなことが起こりうるというのです。スクリーンをちょっとご覧いただきましょうか。マルコの福音書でこんな言葉が出てくるんです。7章の8節9節そして13節をお読みいたします。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているのです。またイエスは言われた、あなた方は自分たちの言い伝えを保つために見事に神の戒めをないがしろにしています。続けて13節、このようにしてあなた方は自分たちに伝えられた言い伝えによって神の言葉を無にしています。そしてこれと同じようなことをたくさん行っているのです。この言葉は パリサイ人とそして律法学者たちに語られた主イエスの言葉です。パリサイ人というのはですね、神の戒めを忠実に守ろうとした人々のことであります。神の言葉を忠実に行おうとしていた人たちのことです。そのために彼らはさまざまなルールを考え出し作り上げていったといいます。神のルールを守るために作られた人間のルール、神の掟に従うために作られた人間の掟。しかしいつの間にか手段と目的が入れ替わっていくのです。神の掟のための人の掟ではなくて、人の掟のための神の掟となっていく。人の掟に縛られて神の掟をないがしろにする。人の言葉を重んじるあまり神の言葉を忘れていく。私たちにもこのようなことが起こるのではないでしょうか。人の言葉というのは本当に大切なものだと思います。私たちは人から教えられ、そして人から学ぶことがたくさんあります。人の言葉によって励まされ、慰められ、そしてそれによって生きる力が与えられる。そのようにして私たちに大切なものを与えてくれるもの、それが人の言葉です。しかし同時に、人の言葉に従うあまり神の言葉が二の次になってしまうということが起こりうるのです。神様は言われます。恐れるな、あなたは何も恐れなくてよい、なぜならば私が共にいるから。神様はですね、繰り返し繰り返しそのことを私たちに、そして神のために語り続けられます。ところが私たちはいとも簡単に人を恐れ、人の言葉に傷つき、そして人の言葉にがんじがらめになっていくことがあるのです。神の言葉を神の言葉として聞く前に、人の言葉、人の力に縛られ、そして絡み取られていく、そのようなことがなんと多いことでしょうか。イスラエルの兵士たちが恐れていたもの、それはサウル王の命令でした。イスラエルの言葉に、イスラエルはサウルの言葉に従うことで力を失っていきました。それが彼らの現実の姿でした。極限状態に追い詰められ、肉体の限界を超え、そして心が折れてしまった。我を忘れ、神の律法も忘れ、そして血のついたままの肉に食らいついていった。戦争というのは人間を恐ろしい心理状況に追い込んでいくものだと言われます。その戦場の真っ只中で人間の掟に縛られた兵士たちの姿があったのです。戦いの中で、混乱した状況の中で人々が罪を犯していく、そんな現実が見られたのです。それは私たちにとっても決して人ごとではありません。だからこそ私たちは神の前に出ていく必要があるのです。神の前に礼拝を捧げていく必要があるのです。三つ目のポイントに進んでいきましょう。三つ目は、主のために祭壇を築くということです。14章の34節をご覧ください。34節、そしてサウルは言った。兵の中に散って行って彼らに言いなさい、それぞれ自分の牛か羊を私のところに連れてきて、ここでほふって食べなさい。血のままで食べて主に罪を犯してはならない。兵は皆そのよ、それぞれ自分の手で牛を連れてきて、そこでほふった。戦場の混乱した様子はすぐにサウル王にも知らされるところとなりました。兵士たちがどれだけ追い詰められていたのかをサウルもまた知るところとなりました。そこで王はその混乱した状況に対処せざるを得なくなったというのです。 食べてはならないと命じていたサウル王でした。しかし食べることを許し、そして食べるためのふさわしい場所を備えたといいます。大きな石を用意し、そしてその上で家畜をほふらせます。ほふった家畜を適切に調理し、火を通し、そして彼らに食事をさせたといいます。この後で私たちはサウルが取った意外な行動を見ることになります。35節、サウルは主のために祭壇を築いた。これは彼が主のために築いた最初の祭壇であった。イスラエルの民というのは神様を礼拝するための場所というものを持っていました。それは幕屋とか、あるいは神殿と呼ばれる場所でありました。出エジプトの旅で幕屋こそが神を礼拝する場所なのだと定められました。さらにイスラエルに王国時代が到来すると、あのソロモン王によって神殿が建てられ、そしてそこで礼拝が始められるようになった。しかしそんな幕屋や神殿が作られるはるか前から人々は祭壇を築いてきたのです。ノアという人は大洪水の後に祭壇を築いたと聖書に書かれています。創世記の8章20節を見てみましょう。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜から、またすべての清い鳥からいくつかを取って、祭壇の上で全焼の捧げ物を捧げた。大洪水の中からノアとその家族を救われた神、その神の前に祭壇を築き、生贄を捧げ、そして礼拝を捧げたのです。ノアだけではありません。アブラハムもイサクもそしてヤコブも、彼ら族長たちも祭壇を築きました。そしてあのモーセもまた戦いの後で勝利を記念して祭壇を築いたと聖書に書かれています。幕屋や神殿が公の礼拝の場とするのならば、祭壇は個人的な礼拝の場であると言えるでしょう。神の前に進み出て生贄を捧げ、祈りを捧げ、そして礼拝をする場所。それと同じように私たちもまた主のために祭壇を築く必要があるのではないでしょうか。私たちは毎週ですね、このように教会に集まって礼拝を捧げています。これはいわば公のオフィシャルな礼拝だと言えるでしょう。同時に私たちは主の前に個人的に進み出て、そして礼拝を捧げていく必要があるのではないでしょうか。主のために祭壇を築くということ、個人的に礼拝を捧げるということ、すなわち神様と一対一になり、そして祈りを捧げ、感謝を捧げることが求められるのです。サウルは主のために祭壇を築いたと書かれています。しかも初めて築いた祭壇であったと書かれています。戦いの中で戦場において兵士たちは疲れ、そしてそこでは混乱が生まれていました。サウルの言葉に従おうとするあまり、民は主の前に罪を犯してしまったのです。サウルは王としてイスラエルを勝利に導こうとしていました。にもかかわらず、かえってサウルはブレーキとなり、そして足かせとなってしまっていたのです。この時サウルが一体どんな気持ちで祭壇を築いたのかは分かりません。どんな理由で彼が祭壇を築いたのかも分かりません。しかしサウルにとって祭壇を築く必要が確かにありました。個人的に主の前に進み出て、そして主を礼拝する必要が確かにあったのです。 サウルにとっての初めての祭壇でした。そしてサウルはこれからも祭壇を築いていく必要があるのでしょう。いや、祭壇を築き主を礼拝し続けなければならないのです。皆さんは主のために祭壇を築いているでしょうか。教会で礼拝するだけではない、個人的に主の前に進み出て、そして主と向き合っているでしょうか。一対一で主を礼拝し、主の声に聞き、そして主に祈っているでしょうか。日曜日だけではないのです。私たちは毎日毎日主のために祭壇を築く必要があるのです。サウルはこの時初めて祭壇を築きました。皆さんが初めて主のために祭壇を築いたのは一体いつ頃だったでしょうか。自らの意思で、誰から言われたのでもなく、あるいは誰かと一緒にでもなく、たった一人で、でも神様の前に進み出て、神様の御言葉に聞き、そして神様に祈りを捧げた、そんな個人的な礼拝を捧げたのは一体いつだったのでしょうか。まだ主のための祭壇を築いたことがないという人はぜひ明日から始めてみてください。そしてもしかしたら久しく長いこと神様と一対一の時間を作ることができずにいた、神様の前に個人的に進み出て、そして神様の前に礼拝を捧げることを忘れたという方がいらっしゃったのならば、ぜひ明日からまた再開してみてください。私たちは毎週毎週の教会の礼拝をとても大切にしています。みんなで集まって一緒に礼拝を捧げるこの時間を本当に心から大切にしています。同時に個人的な礼拝を私たちは必要としているのではないでしょうか。毎日毎日主のために築く祭壇を誰もが必要としているのではないでしょうか。あなたが築く祭壇を主は喜ばれるのです。あなたが主のために捧げる時間を主は待ち望んでおられるのです。アドベントです。私たちは主イエスキリストを待ち望む大切な時を今過ごしています。同時に主イエスもまたあなたのことを待ち望んでいます。主イエスが私たちのところに来てくださっただけではありません。私たちもまた主イエスのもとに進み出ていく必要があるのです。そして主はそのことを心から願っておられる、待っておられるのです。主のために祭壇を築く、このことをこれからも大切なこととして行っていきたいと思うのです。お祈りをさせていただきます。サウルは主のために祭壇を築いた。これは彼が主のために築いた最初の祭壇であった。神様、ペリシテ戦争は私たちにさまざまなことを教えてくれています。今日もまた私たちはこの物語を通して考えることができました。私たちは日々の生活の中でいろんなことを体験します。時には泣き出したくなるようなこともやってきます。もう耐えられなくて、そして逃げ出したくなるようなことも巡ってきます。だからこそ私たちは主のための祭壇を築くことを必要としているのです。私たちのことを決して見捨てることも見放すこともない、主が共にいてくださるということを常に絶えず思い起こしていく必要があるのです。私たちが生きていく中で喜びに包まれる時だけではありません。苦しみの時、悲しみの時が必ずやってきます。だからこそ私たちは主に祈り求めるのです。私たちのために 命を投げ捨ててまで私たちを愛してくださった主の前に祈り、そして主を礼拝することを誰もが必要としているのです。神様、あなたは今も生きておられます。生ける誠の神であられます。どうかこれからもあなたを忘れることがなく、あなたと共に歩むものとさせてくださいますように。私たちのことを決して忘れることのない主、私たちのために命を捧げてくださった主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
冒頭の賛美をしていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。 元気に詩編51編を賛美して、主を礼拝してこの1週間を始めていきたいと思います。
神よ私に清い霊を新たにして、あなたの御前から投げ捨てず、あなたの背びれを取り去らないで、雪より白く私の心を清めて主よ、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください
。私の信じ、
私の真実な心を見てください。私のすべてを捧げます。ただあなたのために従って行きます。見させてください、神の力を。雪より白く心を清めてください主よ、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。「枯れた魂であなたに向かって歌う」「私の人生をあなただけのために生きる」「砕かれた魂であなたに向かって歌う」「私の人生をあなただけのために生きる」「砕かれた魂私の人生をあなただけのために生きる」「砕かれた魂であなたに向かって歌う」「私の人生をあなただけのために生きる」 月より白く私の心を広めてくださいしゅよ。あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。月より白く私の心を広めてくださいしゅよ。あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。
お座りください。今日は12月1週ですので、最後に12月誕生日の方をお祝いして祝福してい、きたいと思います。12月誕生日の方、その場にお立ちください。これにて今日のオープン礼拝を終えたいと思います。